にちは、室井ゆずきです。7月23日金曜日、私の向かいには
文化放送アナウンサーの太田秀明です。そして金曜日はこのお二方、
むっつりスケベの森です。
絶倫スケベの江口です。
ドブロックです。よろしくお願いします。
気合入ってますね。
嘘ついてます。
だからゴリンゴリンとね、世の中言われてるじゃないですか、今日なんか。でもね、こっちはゴリンじゃなくて絶倫で行くぞと。
絶倫で行くぞと。
強い気持ちで臨んでおります。江口です。
まあ、上空に、あの、男性の形をこう描くぐらいの、そんな
絶倫。
雲で。
はい、俺の、
ね、
俺のインパルスで。
はい、
いや、そうですね。これでも、確かめとかないと、ね、また、降ろされるんじゃないですか、これ。
何ですか？
絶倫じゃないって、本当は絶倫じゃなかったから。
っていうか、自己申告で。奥さんの声が聞きたい。
いや、事実はいいんですよ、別に。事実かどうか確認しない
といけない
から。
電話も繋がないでください、何も。ね、いいんです、自己申告で。
ね、はい、まあでもね、絶倫ピックなんていうのはね、ひょっとしたらあるかもしれないですね、世の中にね。
他で開催されてんじゃないかって、ね、思いますけどもね、
はい。はい。まあそんな話ですけど、まあ、なんだかんだ言って、今日、とうとう東京オリンピックの開会式が、
そうだよ。
やってくるということですね。
だから、今日は、私はあの人、東京オリンピック開幕の人、うん、あの人をぶつけたんじゃない。
あの人ですか。
今日はさ、大竹さん休みじゃない。
そうそう、あの祝日なんですよ、東京オリンピックに伴って。今日はスポーツの日なので、はい、あの、はい、大竹誠さん祝日はお休みっていう、今、はい、そういうルールでやってますので。
だからこういう日にふさわしい話は、あの下ネタと、はいはい、あともう一個は
怖い話。
はい、怖い話
ですよね。言葉は決まってますよ、やっぱ。
まあ、怖い話ということで、後ほど山口敏太郎さんも来てくれるということ
ですね。怖い話。うん、
ね、
あれだね、テレビだと、これにぶつけるのは、蜂の巣でしょ、蜂の駆除と
決まってるんですか。
ラーメンでしょ、ラーメン、
ラーメン、ラーメン、ラーメン、ご当地ラーメンですね。
ノンベ蜂の駆除もね、
どうなんだろう、みんなやっぱりあのいろいろあったけれども、東京オリンピックの開会式って興味があって、うんうん、一応みんな誰でも見たり聞いたり触れたりするんですかね。それともいや全然関係ないわとか、あるいはむしろあえて見ないとか。
何時から？
8時開会式ですね。
私さ、なんかいろいろ問題があってさ、ツイッターでさ、うん、見ないってつぶやいちゃったんだけど、旦那が家でつけてて目の端に映るのはしょうがないよね。
まあそれは見たっていうのかな、そうですね、言わないのかな、はい、ちょっと入ってるだけですもんね、視界に。
あっちがあえてつけてないから。
意思は働いてないですね、そこにはね。
いいのかもしれませんね、みたいな。
本当にでも世の中何が起きるかわからないっていう、まさかこんな風な形で1年延期して東京オリンピックの開幕がこの今日になるっていうのは、誰もその数年前は想像だにしてなかった。
そうですよね。そう
ですもんね。
なんかね、試合とかもちょっと始まってるじゃないですか。
ええ、
お客さんが、まあ、誰もいないのって、こう、なんか、なんていうんですかね、違和感がやっぱありますもんね。
そうですね。
オリンピックだよな、みたいな。
え、でもソフトボール、うん、あれ、会長辞めたのに森さん見に行ってたんだよ。ね。
あ、そうですか。
そうなんですか。
で、森元総理も名誉最高顧問に
付けるっていう話を。結局感染しに行ったのが視察だって言っちゃったわけ。公式的にね、なんでいるんだっていうふうに言われて、視察だって言っちゃったから役職つける以外ないんじゃない。
あの見に行っちゃったかもんだから
名目をなんか作らなきゃいけなくて視察になったんですね。
そういう形もあるんですね。
なんかそういう風なのよくないよね。逆に、もう来なきゃいいのに来ちゃうんですよとかつって、ね、だ中まで入ってきちゃうんですよの方がいいくらい。どう思う？
さすがになかなかそれは内部の人は言えないんじゃないですか。もっと総理大臣ですね。
来ちゃったんだもんみたいな。
まあ、そんな中で、文化放送砂山慶太郎アナウンサー、この番組を離れまして、オリンピックのレポーターとして文化放送から派遣されて、毎日のようにレポートを入れておりますけれども、じゃあちょっとここで砂山慶太郎アナウンサーを呼んでみたいと思います。砂山さん。
はい、ちょっと下ネタと怖い話をするにはちょっと周り人がいすぎるなっていう状況なんですけど。
すいません。本来ならね、賑わってるとこですもんね。はい。
そうですね。まあ、今ちょっとレポートのために、国立競技場の近くに来たんですけど、すごい人結構いないと思ってたんですよ、僕。
うん。
そしたら今先ほどブルーインパルスがこの上空を飛んでオリンピックマークをスモークで作ったんですけど、うん、それを見るためにもう1000単位じゃないですね、もう万単位の人がこうぐるっと国立を囲んでる感じですね。しかもすごい高いフェンスで囲まれてるんで、うん、いつものこの千駄ヶ谷とか信濃町周辺よりも歩道が狭くなってるんですけど、うん、その狭い歩道にもう人がギュッと集まってる、もう千駄ヶ谷の駅とかもうわっと人がいるような、うん、だいぶ密でしたね。
へー、
ちょっと心配になるぐらいの感じでしたね。
浜松町の文化放送を出たところに、うん、その文化放送と浜松駅を結ぶブリッジがありまして、はい、そこの下を、はいはいはい、大きな国道が走ってるんですけども、そこの橋脚のところにも、はい、たくさんの人がブルーインパルスの東京オリンピックの輪っかを描くところを見に来てまして、
はいはいはい、
結構やっぱり人出は多かったですね。
そうですね、
都内でね。でやっぱりこうなんか国立と一緒に写真を撮りたいという人も多かったんですかね。やっぱこう、ひときわ多かったですね。なんか来週以降またちょっと、新規感染者数がどうのっていうのはすごいこう心配になるぐらいの人の感じでしたね。
ニュース見てたらさ、連休前すごい交通渋滞起きてたもんね。はい、航空写真で
見たけど、そうですよ、昨日すごかったですよ、
首都高もね、1000円上乗せとかになってますよね。そうだよ、1000円、逆に一般道が混んだりもしてますしね。いや、なんか本当まあ、無観客になりました、はい、昨日僕サッカーの現場に行ったんですけど、本当ボール蹴る音がよく聞こえますし、なんか選手たちはこう静かなフィールドの中で、まあ、なんかこう歓声とかブーイングをなんか録音したものを中でブワーって流して、なんかこう選手を盛り上げようとはしてるんですけど、
あ、そうなんですか。
そうなんです。ただまあなんか本当誰もいないところでなんか練習してるような感じの試合で、まあテレビで見ると本当になんか普通に試合してる感じはするんですけど、現地で見るとなんかすごい寂しいような感じで、でまあ今日もまあ開会式も無観客になって、まあせっかく無観客にしてっていうのはやっぱりこう感染対策もあると思うんですけど、まあこのブルーインパルスの飛ばして、まあね、いいとは思いますけど、やっぱりこんだけ人が結局集まる状況を作るんなら何のための無観客なのかっていう感じもしますし、なんかどうなんだろうなっていうのはなんかいろんなところで感じますね。
まあいろんな矛盾というか合理的な説明がつかない、そういう線引きの中でこの東京オリンピックが開幕を迎えるということですよね。
そうだね。てか私たち無意識に気の緩みを作るきっかけとなってるのは事実だよね。と、うん、なんだかんだ言って東京五輪やるんだからさみたいなね、
ちょっとね、祭りモード入っちゃいますもんね。
そうですよね、
そうですよ、
まあ、砂山アナウンサーはこういろいろずっとレポートを続けているわけですけれども、はい、開会式をめぐる余波みたいなのは一通りなんとか落ち着いて開会式をこう迎えられそうな、そんな雰囲気なんですか、組織委員会とか。
まあ、昨日も番組の中でお伝えしましたけど、いわゆる、まあ、統括が2回変わった上で、まあ、ラーメンズの小林さんが、統括とは言わないですけど、ショーディレクターっていう形でついてましたけど、はい、昨日解任になって、橋本さんは、まあ、演出を見直すっていうようなことも言ってました。本当一日で間に合うかなっていう、うん、しかも最終リハーサル聞いたところによると、まあ、水曜日に終わってるはずなんで、
あ、もうやらないんですもんね。
まあ細かくはなんか多分昨日やったと思うんですけどね、大きなものとしてはまあ水曜日に終わってるはずなんで、どうなんでしょうかね。
ちょっとぶっちゃけ本番みたいな感じもあるんですかね。
あ、ちょっと音が反響して今あまりいい音では届いてないんですけど、砂山アナウンサーの声が、
まあ、一応関係者もなんか1万人近く入れる、大聞こえますか。
時々飛んじゃ、今ちょ
っと風が
飛んじゃいますかね。
ビヨンビヨンビヨンみたいな入る
風が、すいません、すごい吹いてます。
そうですね、はい、
ちょっと風が当たらない、
風の音なの、
あ、ちょっと移動しながら、
ギターの音、
ちょっと大丈夫、
ね、風が巻いてるから
聞こえてますね。
鳴らしますか。
はい。
ちょっと待って。セッションしますか。
はい、ベースの音ぐらい。 ボイスパーカッションと
か。なんかだけどやっぱり状況が
歌鳴らしてもらってもいいですか、
ね、でも落ち着いたかな
大丈夫
そう今日風が結構 ありますもんね、うん、爽やかな風が吹い
て聞こえてますかね、
はい、聞こえてます大丈夫、はい、大丈夫になりました。もしもし
落ち着いたかな
落ち着いた落ち着いた、はい、音落ち着いた、
うん、風がちょっとねありますね、うん、関係者も当初、まあ、もしもし聞こえてますか、
はい大丈夫です。
落ち着いた落ち着きました。あのまあまあ、1万人近く関係者を入れると言ってましたけど、結局、950人に、まあ、絞られはしましたけどね。
あ、そんなに最終的には減らしたんですか。
ほぼ誰もいない。
開会式
そうですね。で、まあでも、ほぼ誰もいない6万8000人のスタンドを、まあ、選手たちがこう入っていくと、どういう感じになるんだろうなっていうのはね、思いますよね。
950人か、
はい、それはやっぱりあのスポンサーの中ではこう辞退したりとかっていうような動きが、ね、あの、ね、開幕に向けてぐっとこう加速していったっていうことによるその人数の減少ってことなんですかね。
そうですね。で、うん、アスリートの数は今のところまだ明らかにされてないんですよね。だから何人の選手たちがこの開会式に参加するのかまだわからない状況なんですよね。昨日の段階でまああの、記者会見で質問はあったんですけど、うん、今のところはなんか公表しないという、まあ、そこもちょっと隠してるのかわからないのか、本当にわからないんですけど、うん、っていう、本当になんか、いろんなことがわからないまま始まっていく。で、あの、宮城は2000人サッカーお客さん入れて、行ったんですけど、
ええ、
その2000人のお客さんが入ったっていう発表が、当日できなかったそうなんですね。
うん
うん
で、地元やっぱり宮城の、メディアとしては、どれぐらいお客さんが入ったのかって、まあ不安な方もいるっていう面も含めて、やっぱり、こう観客数は明らかにして報じたかったみたいなんですけど、うん、試合はあったのに観客数が発表されないっていう、普通あのスポーツのイベントだったら大体試合中に観客数って出るんですけど、その観客数さえあの、試合当日に出ないっていう、うん状況で、まあ、これもなんかオペレーションの問題だって言って、そんなことしか、そんなこともできないのかっていう声もあれば、うん、これもなんかこう、隠してんじゃないかっていう疑念を持ってしまうような、
うんうん、
ちょっとなんか本当、いろんなものがわからないまま、もう本当あと何時間かで始まっちゃうんだなっていう現場は状況です。
そうですね。
はい。
当然、砂山アナウンサーは、その開会式の中には入れないということですよね。国立競技場の中には
入れないんです。
入れないですよね。
はい、入れないです、うん。そうですね。今回は入れない。
そうですね、はいうん。せっかくオリンピックでレポーターとして派遣されているのに開会式の会場に入れないというのは、
う
ん、
まあそうです、うん。
全然違うよね。やっぱりムードだよね。太田さんが、うん、ほら
リオに行った時、
うん、行った時と全く違う状況が。
そうですね。うん、確かにね。
砂山さんが暗いわけじゃないもんね。
状況がね、素直にお祝いできないっていうね。
そうですね。
うん、気持ち持ってって、はい、分かんないもんな。
まあ、でも競技が本格化していってまた取材にあちこち飛び回ることもあると思いますけれども暑さの中、はい、体に気をつけて、
うん、
また来週月曜日以降も毎日連日レポート入れてください。
はい、まあ、いろんなちょっと問題はあると思うんですけど、うんまあ、本当なんかこうあるのかないのかみたいな状況の中で、まあ、選手は一生懸命頑張ってきたのは事実なんで、
うんうん
まあ、そこはこう純粋にその頑張りは見たいし応援したいなとは思います。
そうですね。アスリートには罪はないですものね、はい、このコロナ禍の状況というのはね、はい、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、文化放送ですね、まあ、慶太郎アナウンサーにレポートしてもらいました。
さて950人か、
うん、
951人だね。森さんが言っちゃうから
どこにでも
そこは入ってないですかね、まあね、
視察的
に入ってるわけ今んとこはなかったはずなんだからだ
ってもう
約束ないんだから、
ね、賛否両論あるみたいですね。あの与党内にもね名誉最高顧問という肩書きをつけるかどうかということなんですが、さて、オリンピックに対抗するにはこの方しかいないという室井さんのお話も先ほどありましたけれども、この時間からはスペシャルゲストとしてこの方にご登場いただきましょう。オカルト研究家の山口倫太郎さんです。
どうもご無沙汰してます。
よろしくお願いします。
お願いします。
ドブロックのお二人はオカルトとか UFO とか心霊写真とか、
はい、
そういう都市伝説とかそのあたりにはあの 興味おありですか？大竹さんは基本的にないですか、
ね、あ、僕は江口はもう大好きというか、そうです、ね、興味津々です。結構かな、すごく 100% 信じてる。
基本的に芸人って多分結構興味がある人種というか、はい、営業先とかの楽屋はほとんど都市伝説の話してますよ。
はい、ワールド系の話とかもしてますし、僕は UFO も見たことあります。
え、マジでですか？
本当にあります。
あの、どんな状況で見たかってまずじゃあ話してもらっていいですか？
あの、高校の頃なんですけど、高校生の頃に、はい、あの夏、うん、まあ、同じ高校の同級生たちと流れ星をずっと見てたんですよ。う
ん、何県で見てた？
あの佐賀県です。佐賀県の本当に田舎の木山町というところで、はい、でみんなでこう、まあ、本当夏ってなんとか流星群みたいなのが来てたもんですから、はい、みんなで道にこうよとか寝そべって、もう田舎なんで、でこうずっと空を見てたんですよ。たら、あ、見えた見えたみたいなのを1時間ぐらい見てましたかね。で、まあそろそろ帰るかなみたいな感じで話、うん、なんとなく空を見てたんですよ、うん、そしたら黒、あの光とかじゃなくて黒い何ですかね、大きな物体がですね、浮かんでるんですよ空に。でみんなも見てるんですよ、あれみたいな、なんだなんだみたいな、声には出さないけどみんな見てて、そしたらでゆっくり横に動いていって、揺れながら、そして30秒ぐらいそんな感じで動いたなと思ったら、そこからうわっって上の方にグッと消えていきましてね、で僕だけじゃなく本当に横一緒にいた5人ぐらいですか、みんな見てて、今見たよなみたいな感じのことがありました。
いや、もう今年もうアメリカ政府がペンタゴンが認めましたから、
は
い、
あ、そうですよね、
公式に、
はい、
UFO がその実在するってことを認めちゃいましたからね。
そうなんですか。
いるいないの問題はもう議論は終わっちゃったんですよ。
あ、本当にいるんだ。
いるんです、うん、UFO は飛んでるんです、うんうん、ただそれが何者が飛ばしてるかっていうのはまだ結論出してないんですけど、うん、飛んでるのは間違いないんですね、それは認めたんですよ。
私見かけてもファーストコンタクトは取らない、マズアタックみたいになっちゃうとや
らかい。誰かに、ね、ファーストコンタクトとか誰かに任せて、はい、
まずテレビで見る。
本当実際見ると本当にだってもう信じるしかないですもんね。
そうですよね、
見ると
、
う
ん、あ、いいな。そうか、
しかも同時に複数の人が見てるってことはやっぱりすごく信頼度高くなりますよね。
俺だけじゃないですから、
うん、
はい、
これあの江口さんの話聞いて、はい、あのビンタロウさんとしては何だろうなっていうのは大体わかります。
いや、まあ、はばき型 UFO だというのはわかりますよね。
はばき型
UFO、
はばき型って、まあ、巨大な母船タイプのやつなんですよ。僕も小学生の時見たんですけど、大体あの僕はあの徳島の眉山という山の近くで見てるんですが、これがホバーリングしてまして、はい、小学校5年生の時に、あの、ね、運動会の予行演習中にクラスの男子全員で見たんですよ。
あ、じゃあやっぱり複数の人が同時に見てるんですね。
ね、窓がね、ちょうどね、あの真ん中についてるんですね。
そこまで見えるんですか？
そうです。ほんでもう見えるぐらい。
あ、そうですか。で
当時僕らあの徳島だったから大塚製薬のアドバルーンが見てるんで、あれは大塚製薬のじゃないなと。飛行機でもないなと、うん、で。ずっと飛んでるけど、あれ何だろうと思って見てると、一瞬でしてピュッと消えちゃったんです。ヒュッて、
見たい、
あの動きはだってあれないですもんね、地球上にある。
おかしいんですよ。
おかしいですよね。
それで横で酒井先生っていうね、もう中年の40代ぐらいの先生見てたんだけど、はい、先生にいくら言っても見えない。
え、先生は見えないんですか？
そうそう、僕らが先生あそこにあそこあそこあそこって言って、どこ見えないよと。
先生視力悪いの？
いや、大人は見えなかったんですよ。
あのモスキートみたいなことですか？
そうです、
若い人しか聞こえない。
若い人の視覚にしか入らないような何かこう光の屈折率とかがある。
ある一定数 あの若い人にしか見えないような、うん、何かそういうものをビジョンが見えてたんでしょうね。
でその場にいたら私見えなくても見える。
すぐ便乗する
。若さをね取り戻したい。
若さアピール。で、その葉巻型の宇宙船って母船だっておっしゃいましたけれども、はいはいはい、まあ、そこがあの地球に例えばやってくる基地的なものになっていて、はい、そこから派生していろんなところにこう動きをつけてるってことはあり得るってこと
ですか？あり得ると思います。それがポータルになっていて、そこを中心にどんどん細かいのをいっぱい派遣してる可能性はありますね。
じゃあ母船見たんですよ、井口さん。
そうですよ、ね、うん、なんとなくこう光みたいなイメージだったんですけど、本当にそう、ね、あの建物影なんですよね。影がこう動いてる感じで、
え、真っ黒？
真っ黒なんです。なんかもうなんか
でも電気消してたらそう見えるよね。
あ、そうです。
そうだよね。
そうですそうです。うん、だなんとなくこうブワーンってこう光ってるイメージありません？UFOって。うんうん、でも
黒いんだ。
違ったっていう感じ。じゃ
ある種影が変な動きしてるみたいな。
みたいな感じでした。
何しにやってきてんだろうね。
いやそうですか。何しにやってきてんだろう。
それ価値観が全然我々と違いますから、ひょっとしたら単に観察 しに来てるかもしれないですね。
ああじゃあ海外旅行的なノリなんですか、
ね、そんなやつかもしれないし、
じゃあ一応あればったり会っちゃったら宇宙人とかにかそれは英語で喋りかけた方がよかったですね。
テレパシーで通じるらしいですよ。
言葉とかいらないわけです。
江口やばい、エッチなことばっかり考えて
る。いやもうテレパシーです。
確かになんかあの日からすごいエロくなった気がするんですよね。あの夜から
なんかこうエッチなことしか信号がこう
考えられなくなったような感じがしますね。
こんにちはって口に出して言いながらエッチなこと考えるとかダメなんだ
よ。そうかそうか、表向きのコミュニティにはダメなんですね。全く意味がないですね。
テレパシーでやらないかん
ね。僕はなんか親戚のおじさんで、うん、あのパイロットを目指してたおじさんがいて、うん、結構その宇宙にこう興味があるおじさんが、うん、その月の裏にあなんかそのもう、はいはい、宇宙人の騎士があるみたいな、はいはい、子供の頃にずっと言われてて、
うん、あよくあるその話、う
ん、これって本当なんですか、
うん、あそういう話はね戦争が終わった直後からあって、はい、実は負けたドイツ軍が月の裏から逃げて、はい、そこにマーズ基地を作ったっていう話があるんですよ。
あそういう話あるんですか。
そうあれもうヒトラーの残党どもがあそこに基地を作って立てこもってるっていう説があったんですね。南極にあるっていう説と月にあるっていう説、はい、2つあったんですよ。う
ん、あそう
で南極はあの実際には米軍が攻撃したこともあるらしいですね。
そういう伝説がある。
そういう話があるある
よね。氷の中ってこと？
南極の中になんか秘密基地があったらしいんですよ。
だから氷の中ですよね。
そういうことです
よね。だって今衛星写真で写っちゃうもんね。
まあそうでしょうね。戦争終わった直後はそこまで。あの下がってなかったんでしょうけどね。
よくあの、まあ、宇宙の話で言うとその月、はい、月面にアポロ11号が行ってで、はい、上陸したっていう映像があって、
はい、
であの映像が偽物なんじゃないかっていうようなことは根強く言われてますけど、
旗の向きとか
ね、はい、スタジオだっていう話ですよね。
あれはね、いろんな説があって、アポロは実は20号まで続いたっていう説があるんですよ。
あオフィシャルには何号までになってるんですか。
15号
まで。
15以降も続いていて、あの実は15号が150年前の遺体を発見したっていう説があるんです。
月で
月で月で
150年前と合ってる。合って
150万年前の宇宙人の死体を発見したっていう話があるんですよ。でどうも女らしいんです。で外見は人間とそっくりで、鼻の穴がないだけで、あとはもうほとんど人間と一緒。
鼻の穴がないんですか。
そうです。ほんで巨大な宇宙船が墜落しているのを月の裏側で発見して、それを密かに米軍が持ち帰ったって。
うわ
そういう話があるんで、あのアメリカではその女性のことをね、あのね月のモナリザって呼ばれてる。
月のモナリザ。
月のモナリザ、うん、
日本ではかぐや姫っていうあだ名がついてますね。
あれ？
ちょっと今となんで思
った
か。
いやだからね。
ああそっか。だから昔からある話っていうか。
昔からねそういうの月の裏側に関してはね随分言われてますよね。
すごい。何があるのかっていう。
そうですね。
それはだから宇宙人の女の人だった。ってことですよね。
そうですね。で宇宙人の女の人のその人全裸でいたんですけど、
うわ
あの YouTube でもねあのもう動画が上がってると思うんですが、ね、
月のモナリザで出てくる。
月のモナリザで出ますよ。
見てみよう。
見てみたいですね。
もうこんな鼻にパイプつけてこう裸の女の人がこう倒れて、あの宇宙船に繋がれてる感じで、
うん、ちなみにそれは遺体なんですね。150万年前の
ご遺体を墜落してるやつをこう撮影してる、はい、米軍が撮影してるやつなんですね。
そういう映像が
映像があるんですよ。でその横に実は首だけ残っている男性の死体もあって、首から下の損傷が激しかったんで、首だけ回収してきた。
じゃあ夫婦かカップルっていう説ですかね。
そう乗組員、まあ、あの分かんないですけどね。ただその女性は蘇生したっていう話もあるんですよ。
あ、生きてたっていう、
生きてたっていう話がね。
これは宇宙からどこかやってきどこかからやってきた船が宇宙船が月で座礁して、
う
ん、
そうです。
で女性の宇宙人は亡くなった、もしくは仮死状態だった。
そうです。
で男性はもうすぐ亡くなった。
そうです。
で女性が回収されてというか助け出されて蘇生されてっていう、
そういう話です、ね。
伝説がある。
そのプロジェクトがアポロ15号から20号まで実は密かに行われていたという
調査研究が、
という説が、都市伝説がありますね。
うん、あ、そうですか。
もしそうだとしたら、その女性を取り戻しにどこかから来るか、うん、ようなこととかありそうですけどね。なんか
さあどうですかね、ありますかね。
かぐや姫もうそういうことですもんね。
そうだ、
月からこうまた迎えに来たじゃないですか。
ああ、そうか、迎えに来る可能性ありますよね。
ことがあったんじゃないかみたいな、そういうことも想像しちゃいますけどね。
まあどこまで信じるかはもう人次第っていうことになるとは思いますけどね。
信じます。
はい、
そうですね。
まあ、山口敏太郎さんにはこの UFO の話だけではなく、未確認のこう生物、心霊、都市伝説、いろんなことについてお話ししていただきたいと思いますので、はい、この後3時頃までお付き合いいただきたいというふうに思います。それでは諸井さん、そろそろ行きますか。
私ちょっと待って、
はいはい、そんな難しくないです、は
い、行きますよ、はい、行きますよ。それでは今日も始めましょう。